キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日は、中島のり子姉妹に、恵みの足跡と題して奨励をしていただきます。
おはようございます。今日は先ほどお祈りをしていただいた中にありましたけれども、パナソニックリゾートで、今この同じ時間に全国ナザレンの青年会が集まりまして、そこで礼拝を持ってくださっています。それで、ちょっと狭いで窮屈かも分かりませんけれども、野茂谷教会の礼拝をこのところで持たせていただいて、皆様とご一緒に、聖書の御言葉を読んでみたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。網土を作られし神は、人をも作り変えて正しく清い魂を持つ身とならしめたもと、私たちは賛美をいたしました。今朝は牧師は留守でございますけれども、与えられた御言葉をこのところで皆さんとご一緒にお聞きする、その礼拝を持たせていただきますから、ありがとう、感謝をいたします。この時同じ時間に持たれておりますすべての礼拝の上に、あなたが導いていただきますようにお願いをいたします。またこれから語る私の上にも、どうか助けてくださって導いてくださいますようにお願いをいたします。一切を御手に委ね、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。私はフィンランドのヘルシンキというところに行ったことがありまして、飛行場に、飛行機に乗ってる間はあったかくてエアコンが効いてるわけですから、何とも思わなかったんですけれども、飛行場に降り立った時に、この今の気温が書かれているわけです。摂氏26度というふうに書かれています。そして案内の人は、今日は大変暖かいのですよというふうにおっしゃったんですね。で、飛行場を目指すと、私は雪の北海道も、見たことがないんですけれども、もう一面にね、雪なんですよね。摂氏26度ですから、もう寒いし、でね、こう地図を見ながらね、行くわけですけれども、確かこの通りの横にね、川が流れていると書いてあるんです。川がどれかわからないんです。川も真っ白に凍っているわけです。しかし橋をと探しましたんですけども、橋もずっと向こうの方に行かなければならないというふうに地図では見ましたんで、ふっと見ますと、みんな川を横切って川の上をね、歩いてらっしゃるんです。ああ、ここを行けば近道なんだなと思って行ったんですけども、下が川だという意識がものすごく働きましてね、ものすごく怖かったんですね。ちょっとこう行くのではないかなというふうに どこをどう歩いていったらいいのかなと思います。しかし私の横をバーッとバイクも走りますしね、さっさと人も行かれるということでございますから大丈夫かなと思いながらも、初めてのその場所でもありますから、こわこわどこへ次はどこのところに足を置こうかなと思いながら重たい荷物を担いで進んでいったんですね。そうすると案内の人が一番安全なのは人が歩いた道をその通りに踏んでいくと安全なんですよと、大丈夫なんですよと言われた。ああなるほどと私は思って、そして前の方が歩いてくださったその足音を踏みながら進んでいったという記憶があります。私たちの人生も先のことは本当に何も分かりませんね。どこにストンと落ちなければいけないような危険があるのかどうかで、どのように進んでいったらいいのかなという心配をしながら私たちは日々を過ごすわけですけれども、しかし私たちの前を歩いてくださって安全な恵みへの道をしっかりと導いてくださる足跡をつけてくださっている方がいらっしゃいます。その方は私がどのような人間であるかと、どのようなものであるかということをご存知なんですね。なぜならば神様は私という人間をこの今このように存在をさせてくださった。私は確かに父と母から生まれてきたのですけれども、今私の魂は誰からによって与えられたのかなということを真剣に小さい時考えたことがあるんです。なぜなら病気で熱であって寝ている時に、私は死んだ、このまま死んだらどこへ行くのかなと、確かにこういう顔でこういう形をしている私があるんだけれども、けれどもこの亡くなるということは神様誰がところに行くのかな、どんなところに行くのかなという小さい時に疑問を持ったことがあります。それが教会に導かれるようになってだんだんと分かってきたことでございます。私の前を進んでくださる方、これは私をすべてご存知で、そして私を安全な道を通りながら、そして神様の御国へと導いてくださる方でございます。その方の背中を見ながらはっきり残してくださっている足跡に自分の足を重ねながら歩んでいくということが私の歩みであるということに知らされたことでございます。この先ほど読んでいただきました聖書の箇所を引いてみましょうか。マタイによる福音書ですね、五章のところ、イエス様が 声をかけられ、イエス様に声をかけられてイエス様に従っていった、その人たちのことが書かれていますので、ちょっと読んでみましょう。シモンの兄弟とアンデレ。シモンと兄弟のアンデレ。シモンっていうのは、後にイエス様によってペテロという、岩という意味ですけれども、ペテロという名前に変えられていったわけですけれども、そのシモンと兄弟のアンデレに、場所はガリラヤの湖です。そこで魚を取って生計を立てている兄弟だったんですね。その二人に、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。というふうに声をかけられました。二人はどうだったでしょうか。二人はすぐに網を捨てて従ったと書いてあります。そして別の兄弟、ゼベタイの子ヤコブとヨハネの兄弟にも声をかけられました。この二組の兄弟は、イエス様と出会ったのはこの時は最初ではなかったかと思います。なぜならば、イエス様の噂は広がっていましたし、そしてイエス様のから直接のお話も聞いていたかもしれません。けれども、この瞬間、全生涯をかけて、私に従いなさいと、全生涯をかけなさいと呼びかけを受けたんですね。ヤコブとヨハネは、船の中でお父さんと一緒に網の手入れをしていたんですね。しかしその声を聞いて、お父さんと網を置いて残してイエス様に従ったということでございます。彼らは漁師であった。ガリラヤで魚を取って生計を立てていた漁師です。彼らには学問、権力、富、社会的な地位もなかったでしょう。貧乏ではなかった。まあ漁師ですからね、食べるものには困らなかったかもわかりません。貧乏ではなかったけれども、ただの勤労者で、誰が見ても将来大物になるような人たちではありませんでした。このような平凡な人たちをイエス様はあえて声をかけられてました。イエス様が求められておられたのは、すべてを捧げて従ってくる平凡な人。その人たちに、魚ではなく人間を取る伝道者として育てて用いられました。私たちの人生は神様が導いてくださっています。旧約聖書のところに出エジプト記というのがあります。これは当時奴隷としてこぎ使われていたイスラエルの人たちがエジプト人に虐げられて奴隷とされていた、その人、イスラエルの人たちが、あまりにもこの境遇を嘆いて、神様に何とかしてくださいと祈っていましたので、その祈りを聞かれた神様は、指導者モーセを立てて、奴隷の身分から約束の地に導こうと、エジプトを彼らを導かれたんですね。ところがエジプトの からカナンの地に向かうまで直線コースだとそうでもないんですけれども、今は簡単に行けますけれども、当時は徒歩でございましたし、そしてなんと神様はそのせっかく希望にあふれて、あ、やっと奴隷から解放されるんだという喜びを持って飛び上がっているそのイスラエルの人たちを、あれの荒野ですねに導かれました。荒野ではどうだったでしょうか。荒野というところは、あれのには食べ物はありません。そして飲む水もない。どうしましょう。それでも神様はそのところに導かれました。なんと、まああれだけハレルヤ、これで奴隷が蚊から解放されると喜んだ民でしたけれども、今度はなんだこんなところに連れてこられて私たちは死んでしまうじゃないかというようなつぶやきに、喜びがつぶやきに変わってしまったんですね。しかしこのこと、もう神様は分かってそういうところに連れてこられてるわけですから、モーゼを使って岩から水を出したり、そしてマナを与えたりして、上から忍ばせるということをながら、イスラエルの民を導くということをされました。イスラエルの民を苦しい目に合わせておられる神様は、その民を幸せにするためであったということでございます。人間の幸せは神によって生かされていることを無視しては成り立ちません。荒野の民で人間というのは、満足な時にはなかなか神様に目を向けることは難しい。しかし苦しい困ったことに出くわした時に神様を頼るということになりがちです。しかし常に神様を見上げていく、その苦しいことも、そうですね、私たちはいろんな苦しいことにも、このイスラエルの旅のようにいろんな目に遭います。私たちの人生も同じです。神様が作ってくださった一人一人でございますけれども、私たちにとっては不都合なことが起きてきたり、困ったことがあったり、問題が出てきたりということがたくさんあります。ご一緒にちょっと見てみましょう。新約聖書の312ページ、第一コリント人への手紙第一の10章の一節、ごめんなさい、第一コリントの10章の312ページですね、13節を見てみましょう。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方が耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるような逃れる道をも備えてくださっています。 そうです、神様は少しここで私の証をさせていただきますけれども、この年にまで生かされる、あ、この自分の生涯を振り返ってみてもいろんなことがございました。4人の子供を育てながら、3人の、2人はがん、どちらもがんだったんですけれども、2人の両親と私の母親を見送るという仕事が与えられました。私は21歳の時にイエス様に呼びかけられ、そして恵みの道を歩むという信仰生活を歩ませていただいた私でしたけれども、次から次へと起こってくることは予想もしなかったことです。もっといいことがばかりかなと思っていました。しかし、その私の与えられたその仕事は時には逃れてみたい、こんな大変なことはもうしたくない、そして隣の人を羨ましくなります、そんな経験をされていない人たちを羨ましく思ったり、そして自分が決めて、私はせっかちでございますので、自分が勝手にとこう決めて行動するということでございますから、えい、もうここと言って自分の決めたことがなんと、まあ、また次の問題が出てくるというようなことがたびたびありました。そして静かに聖書を前にどのようにしたらいいのかなと祈った時に、あなたのことはすべて知っていますよという声をかけてくださった方がいらっしゃいます。そうです、私の思いで嫌なこと、私にできること、できないこと、これはすべてをご存知な方、これは私を作ってくださった神様であります。だからその神様の一人子であるイエス様の足跡をたどってらっしゃいと声をかけていただきました。しかも先ほど呼んでくださったように、日々の十字架を追ってということでありました。一日一日の十字架でした。私の汚れやら、そしていろんな重たい重たい私のものをすべて担いでくださって、イエス様が私の前を歩いてくださっています。だから私は軽い、一日一日ですね、一週間分、一ヶ月分じゃないんです、一年分でもないんです、一日一日の十字架を追って、一足一足と私の足に、足跡にあなたの足跡を重ねて歩んでらっしゃいという声をかけてくださったんです。なんと、はっと私は思いました。私はいかにも自分一人でもうこんなことあんなことも全部やらなきゃいけないということで、あたふたしていたということに気がつきました。私の十字架、これは 皆さんもそうですけれども、本当にその人その人を知ってくださって一人ずつ違いますね。できることできないこと、いろんなことは賜物は全部違います。人によって違います。だからその人その人に合わせて軽い十字架を神様は与えてくださって、でなんとあちらに行くのかこちらに行くのかと分からないのではなくって、私の罪をもみんな重たい重たい十字架を担いで歩んでくださったその足跡、これは神様のもとまで続いています。だからこの足跡をたどっていくということ、私たちにはそのなんと素晴らしいことが与えられているわけです。イエス様に従い、その日一日の十字架を追いながら、しっかりと神様の方に目を向けて、一歩一歩恵みの足跡に重ねて歩んでいきたいと思います。私の人生はあと何年かか、この世のあれは分かりません。短いか長いか、きっと私の慌てんぼな私に合わせて、早くテンポをしてくださるか、それも分かりませんけれども、ゆっくりと私に従っていらっしゃいといつも声をかけてくださっている、その声に従ってイエス様に守られながら進んでいきたいと思っています。それではお祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。私のために重たい十字架を担いでくださったあなたの尊い一人をイエス様を私たちに与えてくださってありがとうございます。日々軽い十字架を追ってイエス様が残してくださった足跡、あなたのもとにまで続く恵みの足跡をしっかり歩んでいけるように、私たち一人一人を守って支えて導いてください。今日の御言葉を感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。